受験会場で、受験というか試験会場で隣に、隣じゃなかったんですかね、特にね。ああ、そうですか。わかりました。まあ、そこでも出会いがあるということなので、皆さんあらゆるところで、主の言葉を伝えることができると思いますね。それでは今日の聖書の言葉を開きたいと思います。今日は使徒の働き7章の45節46節です。まずお読みしたいと思います。私たちの父祖たちのためには荒野に証の幕屋がありました。それは見た通りの形に作れとモーセに言われた方の命令通りに作られていました。私たちの父祖たちはこの幕屋を次々に受け継いで、神が彼らの前から異邦人を追い払い、その領土を取らせてくださった時にはヨシュアと共にそれを運び入れ、ついにダビデの時代となりました。今日はこの聖書の言葉を、取り上げてお話をいたします。タイトルは夜は火の柱として彼らを照らされたと題してお話をいたします。誰でも荒野の旅をすることがあります。どんな人も整った道路のところではなく、そこにイエス様が道を作られる、そこを歩んでいくとき、周りがまだ荒野であることがたくさんあります。そのようなとき、私たちは誰でも心細くなります。誰でも恐ろしい荒野の夜があります。皆さんは荒野で一人、一晩過ごしたことがありますか？お前はあるのかということなんです。荒野ではないんですが、海がありました。九州を一人で旅行したときに、宿泊代を節約するために、夜中どっかで野宿できないかなと思いまして、青島という小さな島があるので、その時、そこで砂浜と松林がありましたから、そこで一晩過ごそうと思って行きました。途中下車して、降りました。それで、松林の中にいたんですが、どうも寒くなってきたので、近くに、砂浜に神社があったので、神社の中に行って、まだそこは砂浜です。まあ、そこで一晩過ごそうと思って、まず1時間経ちました。一子一人いない。2時間3時間とかなり怖いですね。かなりでしたね。夜中の12時1時ぐらいになって、ちょっとまあその時はね、高校3年生だったんですね。高校3年生の卒業旅行ということで、一人で九州一周旅行をしようと思いまして、自分で全部計画を立てて貧乏旅行をしたんです。でその時に12時過ぎたぐらいに、もう我慢できないと思いましてそれでそこを脱出して青島の駅に行きまして、それでそうだ、何かいい方法ないかなと思って、夜行列車に乗ってぐるぐると九州を回るようにしました。青島というところから別府まで夜行列車で行き、別府からさらに折り返して、鹿児島の方に向かうということで一晩過ごしたことがあります。それはそれは結構怖い場所ですね。そういうような人生の場面があるということを荒野の旅は教えています。しかしここに書かれているのは、幕屋を受け継いでいきながら旅を続け、このイスラエルは異邦人たちを追い払い、その領土を取らせてくださったとこうあります。念のためにお話をしておきますが、 今パレスチナで、行われている、その戦争とは全く無関係です。それとは全く無関係で霊的な、戦いとしてこれを今日はご覧いただきたいと思います。つまり幕屋というのは異邦人を追い払う、つまりこれは、神の敵のことを表しています。霊的戦いのことを表しています。そしてその領土を取らせてくださった、これは土地を取ったということではなく、そこにいる人々の魂を勝ち取ったと、救いに導いたという意味ですね。私たちの戦いというのは土地を取るということではなく、その人の魂がキリストに帰っていくということ、これが勝ち取らせてくださったという意味なんです。この幕屋というのは私たちと共におられます。そして勝ち進んでいく幕屋なのです。そこにずっととどまっているのではなく、前進していく幕屋なのです。この幕屋について出エジプト記の13章から少し見てみたいと思います。13章の21節と22節をお読みいたします。主は昼は途上の彼らを導くため雲の柱の中に、夜は彼らを照らすため火の柱の中にいて、彼らの前を進まれた。彼らが昼も夜も進んでいくためであった。昼はこの雲の柱、夜はこの火の柱が民の前から離れなかった。ここには幕屋が、そして主の柱、雲の柱、火の柱について、こう書かれているのですが、彼らはそのように前進をしていきました。ここに書かれているのは主の働きですけれども、私たちのミニストリーのことについても書かれています。幕屋が実際に与えられるのはずっと後のことですが、幕屋の中心というのは火の柱、雲の柱です。エジプトを脱出してきてから航海に行くまで、その途中で主の奇跡の柱、火の柱と、雲の柱が現れて彼らを導きました。航海を渡るところになりますと、雲の柱は民の後ろ側にいて、追ってくるエジプト兵から彼らを守りました。このようにして、幕屋の一番中心的なものである主の与えてくださった柱、火の柱、雲の柱、それらはいつもイスラエルと一緒にありました。覚えていただきたい言葉が2つあります。それは、夜は主の火の柱はイスラエルを照らし出しました。彼らは真っ暗で照明の道具も持っていません。この火の柱は彼らを照らしました。そしてまた、もう一つは22節にあるように、民の前から離れなかった。この2つの2点をぜひ今日覚えて書いていただきたいと思います。単純に言いまして、幕屋は私たちを照らし出します。そして私たちを離れなかったということです。それでは、使徒の働きの方に戻ります。まず、神様は荒野の中を進む人々と一緒に歩みます。ここにあるように荒野に証の幕屋がありました。神様が証をしてくださる。どういう証かと、神様の憐れみと慰めです。この真っ暗闇にいる人を照らし出す、そういう神の幕屋です。またもう一つは 彼らを守るため、決してイスラエルから離れない、こういう神の憐れみの証の幕屋です。それらがいつもイスラエルと一緒にありました。イエス様はこう言いました。私は世の光です。私を信じる者は闇の中を歩まず命の光を持つのですと。私たちはこの幕屋のような働きをキリストからいただいています。そして荒野において、はじめは主の柱、雲の柱、火の柱として、そして後にモーセに対して神様は幕屋を示されて、それを建設し、そしてその幕屋の上に火の柱、雲の柱がありました。幕屋を畳んで出ていかなければならない時、その雲の柱と火の柱は幕屋から離れ去って、そして先を進んでいきました。幕屋は畳まれて、イスラエルの肩に乗せられて、その道具は、建物の部品は運ばれました。まあ、このようにその旅するときには火の柱、雲の柱として前方をイスラエル、前方にいてイスラエルを導きました。少し幕屋の中身の話をしたいと思います。まあ、これをね、話し出しますと何年経っても足りないんです。まあ面白おかしく、その部品をですね、あるいは備品を解釈する人が山ほどいまして、まあそれが面白いのですよ。でもうっかりするとそれてしまってるんですね。ですから幕屋の話というのは、よくよく注意して、先生の話もそうですというかもしれません、よくよく注意して聞く必要があります。幕屋の中には2つの部屋がありました。一つは至聖所、一番奥の部屋です。そこには神の箱というものがありまして、その箱の中には2つのものが収められていました。アロンの杖、そしてもう一つは十戒の石の板ですね。それが収められていて、いつもそこには神様の臨在がありました。その場所には大祭司が一年に一度だけ生贄の地を携えてそこに入ることができました。そして生贄の地、これはイエス様の十字架の地のシンボルですけれども、それを神の箱の前に注ぎ出して、そしてキリストの贖いを予表したのです。もし不用意にそこに入ったら、すぐに主の御栄光の力によって、まあ、命が奪われてしまう。全く清いものの前に出た人間の恐怖とも言えます。それで大祭司の後ろには紐がついていて、それで中でもし倒れたら、周りの次の祭司が、平の祭司がそれを引っ張ることができるようにされていたとも言われています。その手前のもう少し入り口に近い方の2つの部屋があるしかないのですが、その入り口のところの部屋の名前は聖所と呼ばれます。この聖所、ここには3つの備品があります。1つは燭台です。7つの枝を持つ油で灯す燭台があります。もう1つはパンです。これは交わりをするパン。そしてもう1つは祈りのシンボルである香壇です。まあ、それを一つ一つ説明するともう到底時間が足りませんので、燭台だけ説明をします。燭台というのは御言葉の光だと言われています。それは油で灯す光で、ろうそくのようなもので、そこには芯が 付けられています。芯は毎日毎日交換しなければなりません。もう皆さんはたびたび聞いていると思いますが、その芯を交換しないでそのまま放っておきますと、いくら油があっても消えてしまいます。芯が燃え尽きてしまうのです。いわゆる燃え尽き症候群と、油があってもダメです。芯というのは私たちの現実の生活の燃えかすです。過去です。さまざまな過去の成功だけじゃありません。失敗、嫌なこと、思い出したくないこと、それらの物事をもう燃え尽きた、そういう人間の状態、私たちの心の状態です。祭司は毎日その場所に入って油を補給し、芯を、古い芯を切ってそれを捨てなければなりませんでした。それは、レビ記の教えです。一番奥の至聖所には年に一度だけ必ず動物の血、キリストの血の余標を携えて入ります。それ以外は聖所のところは毎日出たり入ったりします。その芯、毎日交換します。そして油を補給します。私たちは毎日主の前に出て御言葉を読み、そして聖霊に満たされて一歩一歩歩む必要があります。しかしイエス様が十字架にかかった時、その至聖所と聖所を区切っている非常に厚い幕は切って落とされて一つの部屋になりました。通常は生贄の血を携えないで至聖所に入れば即命がなくなります。しかしイエス様が十字架にかけられて血を流されて私たちのための罪の贖いが完成した時にはもうその幕は必要なくなりました。イエス・キリストという方の血が永遠の贖いを成し遂げてくれたからです。だからイエス様の血は至聖所と聖所の間の区別をなくして、いつも至聖所にあったところの神様の生き生きとした臨在が私たちの前に注ぎ出てきたんです。イエス様の十字架の血によって初めてそれが可能になったのです。つまり大祭司が一年に一度しか入れないような場所を、私たちはイエス様の十字架の血使用によって毎日その恵みを受け取ることができるのです。そのようにイエス・キリストが十字架にかかって血を流されたことによって幕屋はイエス・キリストにあって完成しました。もはや生贄を捧げる必要はありません。イエス様が完全な贖いを成し遂げてくださったからです。それでは幕屋は一体どこ行ったんでしょうか。第二コリント人への手紙の5章の1節以降、数節ずっとパウロは私たちのこの肉体という幕屋について説明をしています。私たちはこの肉の幕屋の中でうめき苦しんでいる。非常に苦しい肉体の、苦しみですね。まあ読んだ方が早いですね。第2コリント5章の1節以降、まず私たちの住まいである地上の幕屋が壊れても、これ肉体のことです、体のことです。神のくださる建物があることを私たちは知っています。まあ、そこに今は久本姉妹は行っているわけです。それは人の手によらない天にある永遠の家です。私たちはこの幕屋にあってうめき 埋めてますね。肉体というどうにもならないものを私たちは、取り扱ってます、埋めてます。この天から与えられる住まいを来たいと望んでます。できればもうこの地上の肉体を去って天に行きたいと望んでいる。それを来たなら私たちは裸の状態になることはないからです。確かにこの幕屋の中にいる間は今私たち現在のことです。私たちは重荷を負って埋めいています。その通りですね。ここまでで結構です。このように私たちは今私たちのこの幕屋を通してうめき苦しみつつ、そして御霊にあって賛美しつつ信仰生活を歩んでいます。しかし先ほど火の柱、雲の柱にありましたように、その幕屋の中心的なミニストリーは私たちに今委ねられています。私たちが幕屋として火の柱、雲の柱のように人々を荒野の中を歩んでいる、恐ろしい荒野の夜を過ごしている人々の前に火の柱として、さっき書いてあったのは照らし出しているとありましたから、彼らを照らすミニストリーが幕屋として私たちに与えられています。今日はそのことを知っていただきたい。火の柱は荒野の夜イスラエルを照らしました。私たちもイエス様の言葉を通して言うならば、私たちは世の光ですと照らし出すミニストリーがあります。同時にあの幕屋は火の柱、雲の柱、彼らは、それは離れることがなかったと、彼らから離れることがない、これも私たちにとって知るべきことがあります。照らし出しただけではありません。離れなかった、すぐに離れてしまう人、これはあんまり頼りになりません。一緒にいてくれる人、一緒に重荷を負ってくれる人、私という本当に厄介な存在を誰か引き受けてくれる人、生身ではなくてキリストにあって一緒に引き受けて重荷を負ってくれる人を私たちは誰でも必要としています。それが一緒にいるっていう意味です。一緒にいるけれど煩わせないでとかね、もう私に関わらないでっていうのは神様の願いではありません。一緒にいて離れず、この煩わしい私を誰か引き受けてくれる人がいないか。人間は誰でも引き受けることはできないでしょう。しかしキリストが助けてくださり、私たちは教会としてその人を引き受けることができます。まあ、取りなすとも言われますね。教会はそのような意味で必ず所属しなければいけないところです。時々教会を転々とする人がいますが、皆さん転々としてたまたまここに来た人のためにどれだけのことができるでしょうか。まず難しいです。何も知らないから、お互いに分かち合って、そして理解し合う、許し合うというところから出発しなければなりません。そういう意味で自分の所属する教会が誰にも必要です。必ず必要です。どこの教会でもいいでしょうっていう人、まあ、いますね最近。でもね、皆さんどうですか。ご家族で家のご主人ないし奥様ないし子供がね、世界は家族だから、今日は隣の家で僕の大好きな あのステーキ焼いている匂いが換気扇からしたんで、今日は隣の家で食事してきます。で次の日になったら、もうステーキは昨日隣でたくさん食べた、 お母さん今日の食事何ですか、今日はね、麻婆豆腐よ。麻婆豆腐ね、実は今日給食で食べてきたから、どっか他に行きたいです。実は私の友人の子供の中人の、お家ではね、今日はね、チリ鍋するんだって、でカニも食べるんだって、僕そっちに行って食べたいんだけど、そっちの方が栄養価もあるし、私食べたい食事なんだけど、今日僕そっち行って食べますということがありえないですね。今日はそう、我が家は貧しい食事です。そう、僕ちゃん、義秀ちゃん、確かにここの私たちの家の食事は貧しいよ。でも一緒にいるっていうことが大事なんじゃないの。今日はつまらない食事かもしれません。でも一緒に食べればおいしくない。うん、でも僕はあの食事食べたいの。それ健康的ですか。教会ではよくあるでしょ、聖餐式のよく行動の教会なんて言葉を持ち出してですね、どこ行ってもいいでしょうという乱暴な人がいます。行動の教会という言葉は聖書の中には、榊原先生によると確か2箇所あるいは3箇所ぐらいしか出されていないと言われます。あとは全部地方教会です。私たちはそのようにして互いに離れず引き受け、そういう存在です。最近ね、さすが批判があったんだろうと思うんですけどね、あの CM がね消えましたね。すっきりしましたけど、変なおじさんがさ、夫婦がおじさんが言ってるでしょ、僕はねこの瞬間君を最高に愛してるよっていうのはだろ。覚えてない、僕はこの瞬間って、瞬間って言葉で、じゃあ次の瞬間どうなのって言うんですけどね、そういう CM があるんですよ。そういう、僕はこの瞬間君を一番愛してるよって奥さんに言ってるんですね。ごまかしでしかありませんね。そういうような付き合いではなくって、いい瞬間も悪い瞬間もいつも一緒に重荷を追いやって歩むんですね。私たちの教会、兄弟姉妹はそのように神様の前でなくてはならない存在なのです。しばしば私たちは自分よりも先に天国に送るなければならない人がおりますけれど、それはそれで感謝です。それはそれで素晴らしいことです。もし帰ってきて一緒に住んでくれって言ったら、勘弁してくださいって言われるに決まってます。なので私たちは喜ぶべきです。さて、この聖書の中は真っ暗です。キリストの光、燭台だけが唯一の光です。私たちの心も実はこの燭台の光であるキリストの灯火がなければ真っ暗です。汚れているのか、きれいになっているのかさえ分かりません。その真っ暗闇の部屋の中で、イエス様の光が私たちを導きます。そして、その光は私たちから決して離れないと。さらに、今日の聖書の言葉の中では、この幕屋は、を次々に受け継いで運んでいるとありますね。ヨシュアと共にそれを運び入れ、ついにダビデの時代になりました。 火の柱、雲の柱が移動しているときには幕屋を畳んで、そして彼らはそれらを背負って運びました。つまり幕屋というのは移動するものなのです。私たちも同じように足で移動します。いろいろなところに行きます。それも火の柱を携えてです。雲の柱を携えてです。燭台を携えてです。祈りの香を携えて、そしてパン、親しいキリストにある交わりを携えて、私たちは移動することができるのです。このように幕屋は私たちの一つのミニストリーの型とも言えます。移動できるもので幕屋は作られました。人々がこれらの幕屋の材料を運びました。私たちも幕屋を運んでいます。このようにして神様は私たちといつも共にいたのです。そして新約聖書の時代になりますと、今日の章節にありますように、あなた方は神の神殿ですとあるように、私たちは神様の聖霊の器になっています。神殿あるいは幕屋でも同じだと思います。ダビデの時代に神殿を建て上げるということを言いましたけれども、それらはステパノの意見ですと、人間の作ったものの中には住まいませんという、そういうようなことです。幕屋は神様がモーセに作れと言ったもんです。神殿はそうではないのです。でもここに今聖霊によって私たちは神の神殿ですと、神様が住まわれる場所だと書かれていますね。そしてもし私たちが神の宮であるならば、あの幕屋と同じように世を照らし出す火の柱を心の中に持っているのですから、彼らと一緒に共にいて離れず引き受けるぐらいのこの愛情が必要ですね。誰でもかんでもは引き受けられないですけど、導かれた人ですね。路上で会った人、私の家に来なさい、こちらでも私の家に来なさい、これはちょっと難しいでしょうね、特別なあの施設がないとね、まあ、いずれにしても彼らと一緒にいて離れないということが幕屋のミニストリーであり、私たちのミニストリーであると言えます。夜は火の柱として彼らを照らされた。闇という圧迫、闇という恐れの中に住む人がたくさんいます。死の恐れ、病の恐れ、いつも人はそのような不幸の予感の中に生きています。でもイエス様の言葉はそれとは正反対です。死を悲しみなさい、死を恐れなさいとはありません。むしろあなた方を地獄に落とすような罪を恐れなさい、あなたの罪を恐れなさい。ですから私たちは恐れて悲しむものを間違えてはいけません。死ではありません。自分自身の罪です。ところが私たちはそれを勘違いします。あまり罪のことで、自分の罪のことで悲しまない人でも、人の死では悲しみすぎます。確かに悲しいところありますよ。 でも自分の罪についてどのぐらいの悲しみを持ってますか。悲しむものは幸いですとイエス様の言葉は人の死ではありません。一連全部見れば分かります。ちょっといいですか。はい、どうも。人の死では決してありません。イエス様はラザロが亡くなった時に涙を流されましたね。あれは何の涙だか知ってますか。ラザロが死んだことの涙ですか。決してそうじゃないです。マリアとマルタが悲しんでましたね。そしてその彼らがいかにも不信仰なものを見て、よく言われるのがマリアとマルタはイエス様がいてくれば死ななかったのに、いやそんな不信仰ある、イエス様はいればなんとかなったの、ならなかったの、イエス様の ところにラザロの死が伝えられたのは知らせを受けて伝えられました。しかしイエス様が出発したのはそれよりも2日後でしょ。なんで2日も待ったの。それ死がそれだけ悲しいものであれば即行ったらいいでしょ。案の定行った時には亡くなってた、遅すぎたとマルタとマリアは不平を言ったのです。そしていわゆる泣き女という職業的に泣く女たちがそこにいました。イエス様はよくそれを追い出しました。不信仰だから、そうではなくイエス様は私を信じる者は死なないと、死んでもよみがえると、このように言いました。これは来たるべき世のことを言ったというふうに二人の姉妹は勘違いしましたけど、イエス様のその言葉はその時点のことでしたね。イエス様が涙を流されたのは実はラザロの死の悲しみではありません。不信仰の憤りの涙だと言われているんです。私たちはその点を勘違いしてはいけません。それで闇の中にいる人々、圧迫の中にいる人々をもう一度光の中に導き入れるのが私たちの神の神殿のミニストリーなのです。幕屋が移動できたように私たちも移動することができます。私たちは神様の臨在を失礼失礼しました。もうさっきやったんですけど、どっからだっけな。幕屋は移動できます。同じように私たちの幕屋も足で移動します。私たちはイエス様の言葉を心の中にいただいています。そしてあらゆる場所に送られていきます。 もしイエス様のことを知りたいという人がいたら、教会に来てくださいという必要はありません。私たちこそ神の臨在です。私たちこそ言葉を持っているものです。そしてそこでイエス様のことを伝えます。じゃあどうして教会があるんですか。イエス様は互いに愛し合いなさいと言いました。イエス様が私たちを愛してくれたように互いに愛し合いなさいと言いました。どうして一緒にいないで互いに愛し合うことができるんでしょう。しかも継続的に愛し合わなければ、もっと言えば全然性に合わない人、嫌な人、意地悪な人、愛することができなければ、どうして神の愛で愛すると言えるでしょう。イエス様が愛してくれたように互いに愛し合うということはどうして言えるでしょう。ですから今日会って明日は会わないんだったら、いいとこだけ見せてかっこよく去ることはできます。お客さんのように綺麗な服着て、丁寧な言葉を語り、今日会って明日は会わないからいくらでも飾れます。でもずっと会い続けなければならないとしたら、私たちは本音を出すと思います。で、その本音を許すことができますか。また本音をもし神の前に変えられなければならない、これは私が変わらなければならないんだと知ったら、それを変えることができますか。私を変える、変えたくない、自分を変えたくないという人はもう教会変える人多いです。山ほどいます。もう今ありませんけど、三藤先生の教会に、以前たくさんの田無新生キリスト教会出身の人がいました。三藤先生と私は仲がいいのでしょっちゅう出入りします。そうすると以前の小育堂の階段を上がって上に行きますと、あ、なんだ君ここにいたのか。あるいは東京グレースになってからもたくさんの人行きました。でも彼らは今一体どこにいる。いないです。時々三藤先生が私にもう勘弁してくれと言わんばかりにいろいろ話してくれます。ある方は そこの有名な牧師が説教しているときに、そのご婦人は今日の説教はもうこれでいいなって言うんで、録音すること、録音係だったんですね。録音するのを途中でストップしたんです。なんということで、もう今日のメッセージは聞く価値がないということで録音をストップしたんですね。そしてサントス先生がそれを聞いたときに、どうしてそんなことをしたんですか、とんでもない大きな間違いですよ、二度とそういうことはしないでくださいと言いました。やがて彼女は捨てゼリフを言っていなくなりました。ウェン先生の時からずっといて、で、東京グレースになる直前に、去ってきました。で、悪態ついて出てきました。なんてこと言うんだと思った。先生がおっしゃったんですね。神様は何にもしてくれませんでしたねと 言って出たんだそうです。極めて恥ずかしいです、極めて恥ずかしいです。よろしいですか。自分を変えられたくない人の末路です。自分は変わりたくないという人の末路です。決まっているのです。そしていろんなところにご迷惑をおかけしています。逆もあります。ずっと東京グレースに来ているので、あるご婦人は、先生今度じゃあうちの主人を連れてきますと言いました。それを私嬉しかったんで牧師会で言ったんです。こういう人がいて、言ったら三藤先生が、先生それはうちのれっきとした教会員ですれっきとした教会員です、困りました、先生申し訳ないんだけどもう東京グレースに来るなって言ってください。これは最初1回だけのことじゃない、何回もありました。もう来るなです一元さんは重荷を共に負うことはしてくれないです。都合が悪かったら出てくのです。自分を変えたくないのです。その場合は夫婦関係も難しい、兄弟関係も難しい、あらゆることが難しいです。自分が変えられるしかないのです。このように離れないということは自分が成長する大切な要素の一つです。人が一人でいるのは良くないと言ったことも思い出す必要があると思います結果として自分は変えられたくないと思う人は闇の中に住んでいると言っていいと思います。でも神の光、聖書の光が照らし出されると彼らはさらに気づきます。もし嫌だったら闇の中にまた帰ります。気づくの嫌なんで。でも気づかされたら、もし喜んでそれを悔い改めて新しく変えられるならば、神様は素晴らしいしもべを再び手に入れたことになります。神様は素晴らしい神の子供をもう一度回復したことになります。このようにして火の柱は失われた領土を回復していきます。人間というのはもともと神の所有です。人間はもともと神の所有であり愛された存在です。それが悪魔と罪の支配によって離れてしまった。光が照り出されると一度は汚い部分見ます。でもキリストの血潮も分かります。それで神様のところに帰ってくることができます。幕屋というのは生贄の血が毎日のようにおびただしく流されるところです。その血が神様の前に私たちを導き、私たちをキリストの姿へと変えてくださるのです。神様の生きた臨在は私たちを解放します。あまりちょうどタイミングが良くないので使いにくいんですけど、カナン人を追い出し神の所有とします。カナン人を追い払いとあります。 あなたの心を支配しているのは誰ですか？あなたですか？カナン人ですか？何かキリストをキリストと認めない人ですか？その人を追い払うんだと。囚われ人を神のこの幕屋は解放していくんだと。そして神様の所有にもう一度立ち返らせるのです。このように私たちが神の神殿だと分かったならば、最後に一つ知るべきことがあります。それは私たちは獲得すべき地があるということです。行かなければならないことがところがあるということです。でも難しく考えないようにしてください。東コアネーもタイトルは、あの名前は聖書を読む会でしょ。そこに宣教基地の前線を最初は作ろうと思ったんですけど、そういう名前はつけません。まずはそこで礼拝をすることです。真実な礼拝をすることです。獲得すべき地、そこには神の幕屋が一緒に行きます。火の柱、雲の柱が一緒に行きます。それは生き生きとした神様の臨在です。そして幕屋は礼拝する場所です。だから私たちはいろいろなところに出ていきますが、最初はチラシ配らなくて結構です。福音を伝えなくてもいいです。最初はまずそこに来たら祭壇を立て、イエス様の十字架を見上げ、イエス様の十字架の血潮を受け取り、礼拝を真実に捧げることです。そこから出発します。私たちにはまだ獲得すべき地が残されています。でも難しいことではありません。最初は真実な命ある礼拝です。皆さんの周りにその地を見出すことができますか？もう植えられたらそこに、そこから動けないようなクリスチャンはカカシクリスチャンと言います。もうずんとこう地面に刺されたら、もうそこに滅びるまでボロボロになるまでそこに居続けるカカシクリスチャン。でも神様はカカシのようなクリスチャンを、人間を作りませんでした。移動できるんです。そして私たちは主の御言葉と一緒に移動して、まずそこで礼拝をします。今年獲得すべき地たくさん残されています。私正月に聖書の言葉いただいたところが、ヨシュアがもらった言葉で、ヨシュアは年を取って老人になったが、まだ老人という感じじゃないと自分では思ってるんですけどね、うんうんって言ってくれませんけど、誰も言ってくれない、そうだと思うんですが、老人かもしれません。でもまだあなたには獲得すべき地があるんだって神様はヨシュアに言いました。ですので、私は、獲得すべき地まだ私にあると分かりましたんで、そこに出かけていきたいと思います。でも最初は礼拝します。そして最初にそこで礼拝をします。皆さんもぜひお祈りください。では一言お祈りします。で時間ですので、もうこのまま終わりしたいと思います。主イエス様、私たちに2本の足があり、2本の手があり、私たちを導いてくださることができるように作ってくださったことを感謝します。どのような場所に行っても、まずイエス様の十字架の血潮を携えてそこで礼拝を捧げます。主よ、どうぞ私たちを通して主の臨在がそこに表され、そのことによって神の愛されたたくさんのまだ主を知らない人々を解放に導いていくことができるように、魂を主のもとへ獲得していくことができるように用いてください。どうぞ主よ、私たちがどのようなものであっても感謝なことにかかしではありません。 一歩でも二歩でも動くことができます。どうぞ主よ、私たちを用いてください。そしてその場所で本当に心から礼拝を捧げること、それが第一歩ですから、私たちには誰でもできます。感謝します。イエス様の名前によって信じます。もし受け取った人がいるなら、そのように用いてください。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。では祝福のお祈りをいたします。どうぞご起立ください。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊との親しい交わりが我々一同と共に豊かにありますように。主イエス・キリストのお名前によって祝福を命じて祈ります。アーメン。はい、感謝します。よくおいでくださいました。今年1年もよろしくお願いいたします。いろんなことはもうすでにたくさん起きてますけれども、主はそのことを通してこの地を占領し獲得するということを教えてくれていると思います。これは祝福の前兆ですね。もうよくガキア先生も滝本明先生も言ってました。これは祝福の前兆やと言ってました。だってね、本人は喜んでいるんですから、全然悲しんでないんだよ。申し訳ないけど、私があんまり喜んでると誤解する人いるでしょ。でもね、もう私気にしないことにしました。なので主の感謝と賛美にあふれて皆さんどこにでも行ってください。でも相談してくださいね。どこでも相談して嫌で行かないでくださいね。ちゃんとベースはここに持っててくださいね。互いに引き受けてこそ立てる。引き受けられないでいくとかかしのようにすぐ倒れちゃうからね。はい、じゃあまたこんな晩まで説教が長くなるといけないので終わりにします。ではまた来週よろしくお願いします。待ってます。